Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIZ11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました。壱岐島ポッドキャスト第362回ということで、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
今日はスマートニュースです。
はい、ということでですね、この後
後ほどね、
はい、あの内容が分かるかなと思うんですけども、まずはですね、はい、ちょっとオープニングの方でちょっと紹介したいことがありまして、皆さん最近言ってなかったのですね、忘れてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、はい、IKIPC765@gmail.com というですね、うん、こちらのメールアドレス番組で持ってるんですけども、はいはい、こちらご意見とかですね、いろいろありましたら気軽に送ってくださいというアドレスなんですけども、はい、はい、こちらの方にメールをいただきました。ほう、送り主さんはですね、うん、水口さんという方になります、うん、この方の、正体はですね、後ほど紹介しようと思いますけども、はいはい、恋の道引きの後編を配信開始しました。はいはい、雨心本舗ということで、私たちに向けてですね、生きずイレブン様ということで、はじめまして、雨心本舗株式会社の水口と言いますということ、うん、申しますということで、雨心本舗のですね、うん、このウェブ事業部の水口さんからですね、メールを直接いただきました。いつも楽しく拝聴しております。はい、はい、ありがとうございますと。うん、また、弊社の自主制作ドラマ、恋の道引きを番組内で何度もご紹介いただき、誠にありがとうございますということで、はいはい、僕たちが一番取り上げてるメディアかもしれない。というところでですね、うん、メールをいただきましたけども、はい、本題に入りますけども、はいはい、この度、うん、11月19日より、うん、YouTube にて、うん、恋の道引きの後編を配信する運びとなりましたことをご報告いたします。
もう見ました。
はい。ということで、恋の道引き後編のですね、うん、YouTube リンクも貼っていただいてるんですけども、この動画なんですけども、実は、はいはい、観光営業に活用するツールとして、うん、旅行代理店様向けに制作したものではございます。
あ、そうなんだ。
はい。ただ、思いもよらず、多方面からのお褒めの言葉をいただき、ね、大変喜ばしく思っておりますということで、うんうんうん、もう正直、旅行代理店案内向けだったんだっていうことが気づかなかったからですね。
本当、
はい。いろんな方に伝わってるんじゃないかなとですね。で、寄せ休みの素人集団による制作動画ではございますが、うん、これに味を占め、今後も皆さんに、お喜びいただけるような息の情報を配信していく所存ですと。
ね、まあ、トレンディドラマ続きますか。
そうですね。なんですかね、帰ってきたとかですね。
なるほどね。トレンディドラマど真ん中世代だからね。
はい。
はい、
もう単純に2とかでも
は
ですね、
はいはいはい、
いいかもしれないです ね。
で、刑事物とかも
な。ああ、なるほど、なるほど。そね、刑事物いいですね。あとは何でしょうね。
なんだろうね。はい、ヒーロー物もありますね。
ああ、そうですね、
いろんなパターンで。
コメディーパターン。まあ、これもコメディ、ああ、やらんでもらえます。まずは取り急ぎお礼までということで、はいはい、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。うん、ということで、水口さんの方からですね、はいはい、メールをいただきましたということで、こちら動画の内容に関してはですね、うん、まだ見てない方もたっぷりいらっしゃると思いますので、ね、はい、ぜひ前編後編もう恋の道引きでですね、はいはいはい、検索 YouTube で検索していただいたら、うん、多分恋の道引き息ぐらいですね、
あ、そうですね、
はい、検索していただいたらおそらく出てくると思いますので、はいはい、ぜひですね、
あ、うん、流れてます
危ない危ないということでですね、ぜひこちらのはチェックいただけたらなと思っております、はいはい、というところでオープニングで話をさせていただいたんですけども、うんうんうんうん、まあ、先ほど見た通り IKIPC765@gmail.com にですね、はい、ご意見等あります方はですね、うんうん、メールをいただけたらなと、
はいはい、
でこの後を聞いてですね、うん、スマートニュースからニュースを使いすぎじゃないかとかですねそういうことがですねあるかもしれませんけども、
なるほど、
そもそもスマートニュースとは何ぞやとかですね、
そうね、知らない人はそうでしょうね、
そうですね、
ほぼ私は毎日開けますよ、ね
はい、一番便利、
ね、そうですね、
僕は
朝昼晩開けるな、少なく
ともこの後ですね、ちょっとこの後紹介しましょうかね、
あ、そうですね、
はい、というところで、はい、ニュースの方に行きたいと思います。
壱岐島ニュース、
このコーナーは壱岐新聞壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生島ニュースの方行きたいと思います、うん、ということで先ほどオープニングの方で、はいはい、あの予告させていただきました通りですね、うん、今日は
大ニュース
大ニュースということで、うん、こちらのスマートニュース株式会社様からですね、はい、あのニュースが出ております、
うん、飛ぶ鳥を落とす、
ね、そうですね、はい、スマートニュースに生島チャンネルが登場、うん、市として全国で初めて市政情報を配信ということで、はい、これ今までありそうでなかったというか、
ね、そうなんですよね。だから、県単位はありましたもんね。
そうですね。スマートニュースの、用意してるコンテンツとして、うん、県ごとのコンテンツっていうのが
ですね。ありましたよね。
でもこれも、ただ、県政の情報を流すとかそういうのじゃなくて、
そうそうそう。
まあ、関連する情報を引っ張ってくるみたいな、そんな感じだったと思うんですけども、
う
ん
う
ん、
新聞とかからそうでしたもんね。
はい。公式に、壱岐市の公式情報を配信するっていうのは、
ね、
これは市として全国で初めてということで。
なるほど、なるほど。は
い。というところでですね、うん、そもそも今ね、もう勝手に話が進んでますけど、スマートニュースとは何ぞやと。うんうん、
まあ、知らない方もいらっしゃいますかな、はい、もしかしたら。
そうですね。で、うん、実を言うとですね、知らない方がいらっしゃるというのがですね、うん、
いらっしゃった。
はい、いらっしゃったんですよ。これ、スマートニュースを開いたらですね、うん、最初に出てきたニュースがですね、うん、ダダモリさんのニュースだったんですよ。で、
もしかして？
そう、スマートニュース。
自分が載ってんのに？
そう、スマートニュース出てますよって言って、うん、それで、新しく生き死チャンネルができたんですよって言ったら、何チャンネルって言って。
出た。
はい。
今5本ぐらいアスパラが折れましたよ。
あ、そうです。なのでですね、今、あえてですね、うん、その返事を、ポッドキャスト聞いてくださいって返事をしてきましたので、
なるほどなるほど。
こちらで説明をさせていただこうと思います。そもそもスマートニュースとは何ぞやということなんですけれども、うんうん、まあ、日米ですね、はいはい、5000万ダウンロードを超えるスマートフォン、タブレット向けのニュースアプリということで。
ニュースアプリの先駆けぐらいの感じですよね。はい、
そうですね。まあ今、アップルもニュースのアプリだったりとかですね、そうそうそうそう、いろんなところが出そうとしてますけど、うんうんうん、もう本当に福山先生おっしゃったように走りのようなやつになります。で、今ではクーポンだったりとかですね、はいはい、そういう千鳥のお二人の。
途中からだもんね。
そうですね。
僕らまだクーポンない頃から見てますよね。
そうですよね。はい。で、これの何がいいかっていうと、本当はアプリの操作性、うん、まずですね、UI が、ものすごくいいというところ。
UI っていうのはユーザーインターフェースですね。
そうですね。はい。ユーザーインターフェースがものすごくいい、ね、というところと、あと、情報を集約しやすいっていうのと、ね、逆に情報を分けやすい。ああ、
そうね。いらない情報は外せられる。
そうですね。っていう利点があって、で、それで、時間があるときは、チャンネルと言いまして、いろんな、ジャンルですね、ごとのチャンネルがあるんですけども、それをじっくり見るのもよし、その登録してるチャンネルに即したニュースがトップっていうところにですね、その中からさらにピックアップされてきたもので、あれ、配列によっても多分ありますよね。
そうですね。
配列だったらよく見るチャンネルとか、そういうところからトップニュース。だから、そこら辺をざっとトップニュース、トップページを見たら、うん、自分に関心のあるニュースっていうのがざっと流れると。
そうですね。
で、その中に、壱岐っていうチャンネルができまして、これを皆さんじゃあ、壱岐のチャンネルを登録していただきます、スマートニュースの中で。そしたら、トップのところにもですね、壱岐のニュースが入ってくると。で、そこの、おそらくですね、うん、皆さんがアクセスすると、うん、トップのところにもですね、アクセス数の多いですね、うん、そういう、ランダムなニュースもちょこっと入ってくるんで、ね、
はいはいはいはい、
そこが、だから、全然関心のない皆さんのところに、ちょこっと壱岐のニュースが紛れ込む可能性とかですね、そういうことも出てくるのかなとですね、はい。で、あとは、これ、位置情報も関係ありますので、例えば、壱岐にこう、来られた方がですね、うんうんうん、そしたら、スマートニュース開いた時に、壱岐市チャンネルがありますよとか、案内がこれ来ますもんね。
そうですね。
はい。だから、そういうような感じで、いろんな方に壱岐の情報を知ってもらえるのかな、これはものすごくいい取り組みだなと。
何より、ほら、壱岐島を出た、大学生とか、ね、ふるさとを懐かしむ人たちにとってはもう、はいはい、ね、こんなメディアはないですよね。
そうですよね、
はい。僕らのニュースはもういらなくなるん
だよ。そうなんですね。僕、実を言うとですね、これまではですね、
はいはい、
Google で、壱岐と検索して、うん、で、ニュースのタブを開いてですね、ね、それで、範囲を1週間だったり、1ヶ月だったりとかしてとか、はいはい、そんな感じで開いてたんですけども、はい、これだったらもう、スマートニュース開いたら、もうニュース拾いやすいなとですね。
今までは、今年は、壱岐のキーワードで、
はい、
まあ、いらないキーワードを外して、Google、
はい、
さんに検索させて、はい、1日に何回かメールで送らせるっていうのをやってたんですけど、
なるほどなるほど、
そういうのももういらなくなる。
そうですよ ね、もうスマートニュースをパッと見ればいいということで、うん、ちょっとスマートニュースの回し物みたいな、はい、話をしてますけども、はい、まあそんな便利なスマートニュースに壱岐市のチャンネルができましたと、
ね、
はい、いうところで、実、今をですね、ちょっとこのチャンネルっていうコンテンツを見させていただくと、うん、チャンネルプラス、
うん、
要するに、まあ、例えばすごい幅広 広いジャンルがあるんですよね。スポーツだったりエンタメだとかですね。そうじゃなくて、うん、細かい情報を仕入れるっていうチャンネルなんですけども、
これも自分で足さないといけないですね。
そうなんですね。メディアパートナー、企業、うん、行政機関、うん、スポーツ団体、アーティストなどの協力を得て開設するチャンネルですと、うんうんうん、2013年5月よりスタートし、2019年6月末の時点でもう900チャンネルを超えてます。もうそんなにあるんですね。多彩なチャンネルの中から好きな話題を選んだり並び替えたりとカスタマイズが可能ですということで、う
ん
う
ん、ほぼほぼチャンネルない頃から、はい、途中からですもんね。
そうですね、
こんなに増えた
ね。ちなみに大分トリニーダなんてチャンネルもあったりします。
そうなんですか。、はい、なるほど。
はい、そんな感じの、チャンネルなんです。さあということでですね、うん、今日はそれを記念してじゃないですけども、スマートニュース、はい、久しぶりにですね、実はいつも iPhone でばっかり見るんですけど、うん、はいはいはい、iPad の方にスマートニュースも入れてまいりました。
はいはいはい、
はい、というところで、はい、うん、今トップに来たんですけど、まだトップには、はい、イキシのニュース、あ、まあ、というか僕はこれ、さっきダウンロードしたばっかりなので。
あ、トップ、トップね。
はい、出てきますけど、はい、ということで、イキシのニュースなんですけど、まずですね、うん、ここに登場してくるのは、イキシ公式という情報があります。うんうんうんうん、で、もともとですね、今日ちょっと紹介する予定だったニュースを、まず一つ紹介してみようと思います。ね、はいはいはい、これがもう、出てくるのが早いからいいですね、
そうですね。ね、これもさ、はい、何日か前にこれを次は紹介しようって話になってたやつなんですよね。
そうなんですよね。うん、はい。イキシ、神々が宿る生き、神々が宿る島、生き、御朱印キャンペーンが始まります。うん、ということで、はいはいはい、行きたくなる島、生きの旬旅ということで、うん、まあ、生きの、情報が入ってるんですけども、こういう、もっと広く知っていただくために、御朱印キャンペーンを開催します。うん、キャンペーン期間、令和元年12月1日から、翌、2年の2月15日まで、うんうん、まあ、2ヶ月半ほどにわたって、うん、で、キャンペーン期間中に生きに1泊以上して、うん、島内の御朱印を3社以上、集められた方に抽選でプレゼントということで、はい、何がプレゼントされるかと言いますと、うん、合計160名様、うん、オリジナル御朱印帳袋、こちらが150名様ですね。すべて着物生地や帯生地を使って、一つ一つ丁寧に手作りしたものです。
これなかなか。
はい、それぞれデザインが異なる一点物だそうです。あ、そうですよね。その着物生地と帯生地を使ってってことですね。
どう着るかで変わってくるのね。
はい。壱岐神社巡りのタグがついてますと。そして10名様にはですね、壱岐牛、海産物、壱岐焼酎入りケーキなど、壱岐特産品がプレゼントされます。これどうなんでしょうね。10名様に今言ったものが、うん、全部届くのか、うん、それか、例えば、壱岐牛が届く人、海産物が届く人、壱岐、はいはい、焼酎入りケーキが届く人。
バラバラでしょう、ね。
バラバラですかね。
うん、冷蔵とかで分けて送らないといけないでしょ
うね。はい。ということで、まあ、壱岐にまつわるものが、とにかく160名様にプレゼントされますと。うん、で、キャンペーンの申し込みなんですけども、うん、こちらの用紙を、ここら辺がスマートニュースのちょっと弱点ではあるんですけども、で、そこで、オリジナルサイトに、
まあね、オリジナル行ってもらわないとね、オリジナルもね、
アクセスがありますからね。
ニュースとかね、はい、なかなかね。
で、壱岐の御朱印キャンペーン申し込み用紙という PDF がですね、うん、ありますので、こちらをダウンロードして、うん、それで、3社以上分の御朱印集めた御朱印帳と合わせて壱岐市内の観光案内所までお持ちください。うん、観光案内所は、郷の浦湖芦部湖引通事項にありますよと。はい。っていうことになっております。で、詳しくは、壱岐神社巡りサイト、壱岐ストーリーをご覧くださいと、うん、はい、書いております。
もらえる神社ともらえない神社ありますからね。
あ、そうですね。はい、そこら辺もちょっと含めて生きストーリーを見ていただけた
ら、いくら1000ぐらいあると言ってもね、
はい、
全部でもらえるわけじゃないです
ね。そうですね、もう何もどの方もいらっしゃらないというところもありますからですね、うんうんうんうん、というところで、その壱岐ストーリーはこの中に入ってたりしませんね。はい、うん、ということで、他にもですね、この壱岐市公式の情報として、地域保護協力隊の募集だったりとか、う
ん、皆さん聞きましたか、はい、配当側の方、
そうですね、ぜひぜひスマートニュース壱岐市をチャンネルに登録するだけでこのニュースは見れるからですね。はい、あとはなんか入札予定もなんで載ってたり、
ね、なるほどなるほど、
はい、そんなもうこれから談合もできませんよ。人目にすごいさらされますからね。
入札予定、
はい、そうですね。というところでですね、うん、次、こちらをですね、壱岐市公式情報だけじゃなくて、うんうん、こちらが楽になりますね。壱岐の様々なニュースというところで、はいはいはいはい、スマートニュースがランダムに壱岐にまつわるニュースを拾ってきてくれて、うんね、こちら、なんとですね、壱岐新聞、壱岐新報のニュースとかもここに入ってきたりとか
するす、ね。すごいよね。
はい。非常に私にとっては作業が一つ減ってありがたいなと。
なるほど。でも僕らのニュースのコーナーは、いらないんじゃないかという話になってきますよね、ね、これね。
もう音でですね、聞きたいというニッチな方以外はですね、そんなにいらないんじゃないかっていう、
まあ。スマートニュース ュースさんにあの提案としては、はいはい、生島ポッドキャストもスマートニュースで聞けるようになるとか ね、
ぜひですね、
はい、音声の方にも進出するとかですね、
はい、そうですね、
あとですね、生島の中のクーポンが出るとかね、
あ、そうですね、はい、
次の展開として ね、
いいですね、そうですね、クーポン、
お店のね、
本当ですね、生島のクーポン、ぜひ、は
い、ぜひあのご検討いただいてですね、
はい、で、そしてですね、この壱岐の様々なニュース、うん、拾われてるところはですね、まあ、さっき言った壱岐新聞、壱岐新報とかもそうですけども、壱岐ナビさんだったりとかですね、あと、壱岐島暮らしも載ってますね。そして、西日本新聞の記事、この前紹介させてもらった、うんうんうん、ニンニクの商品とかですね、はいはいはいはい、そういうニュースとかも載ってたりしますけども、
これまずですね、どんなアルゴリズムで引っ張ってくるんだろうね。
どうなんでしょうね。だから、今、この後ですね、紹介するインスタとかもそうですけども、ある程度今はまだ決め打ちじゃないですけど、拾ってくるサイトが決まってるんじゃないかな。
人が拾ってんのかな。
どうなんでしょうね。
どうなんですかね。その辺詳しく聞きたいですね。
スマートニュースの担当者の方、ぜひお願いいたします。はい、そしてじゃあまずですね、この中から一つ、うん、ニュースを紹介させていただこうと思うんですけども、はいはい、スマートアグリが提供してるですね、ニュースの、どこで聞いた覚えがありますね。はい。スマートアグリ、先週も実は紹介しました。うんうん、SDGs 未来都市、壱岐市のスマート農業第4回ということで、うんうん、この前第1回、第2回を紹介したんですけども、うね、もう第4回まで行ってると、いつの間にかですね、はいはい。で、こちらの記事、神楽坂のイタリア料理店が壱岐島アスパラガスを選んだ理由とはと、うん、はい、いうことで。
神楽坂ですか。
はい。生産者としてその第一歩を踏み出したのは、この島でアスパラガスを栽培している農家のダダモレさんでしたと。
あれ、
は
い、それ書いてないです。書いてない。
あ、そうですね。ということで、こういうのが、第1回、第2回の記事とかでですね、紹介されてますけども、なるほど、さて、そんな好みさんが、育てるアスパラガスを超えなく愛し、使い続けているレストランが東京にあります。うん、それがイタリアンレストラン、ラストリカート、うん。食通が足しげく通う街、神楽坂にある2階建ての石造りのお店。ね、なんかすごい、洒落てる、
ね。ちょっとおしゃれですね。
はい、お店ですね、うん。で、そういうとこなんですけども、こちらのですね、ラストリカートさんは、1階と2階でスタイルの異なる料理店があると、うん。はい。1階はオープンキッチンがメインのオステリア、うん、イタリア語で酒場ですね、うん。そして2階のリストランテはアンティーク家具が貴重の落ち着いた空間ということで、こういう感じでシェフも1階と2階でまた違うという、はいはいはい、面白いなんか店の構成だなと、
ね、海外ちょっとありますよね。
ああ、なるほどですね。で、そしてこちらなんですけど、そのラストリカートさんの紹介とかですね、うん、ラストリカートさんのハスミさんっていう方ですね、ハスミさんの話だったりとかがここに載ってたりとかするんですけども、そのハスミさん、うん、うちの店にはこの3つは外せませんというものがあります、うんうん、三重県尾鷲、うんうん、ですね。雨で有名ですね。尾鷲の魚、うん。和歌山の桃。
ああ、そうなんだ。
らしいですね。
和歌山の桃ってイメージがなかったよ、ね。
なんかイメージないですよね。和歌山のイメージばっかりできますけどね。ね、うん、そして、壱岐の好みさんのグリーンアスパラガス。うちの店にこの3つは外せませんということで、はい。上から下まで生で食べられるということで、はい。柔らかく生のままで食べられるのにずっと使い続けていると、ね、はい、いうことです。で、最初はですね、きっかけとしては、蓮見さんの店で働いてた九州出身の従業員に紹介されたのが始まりでしたと。このアスパラちょっと高いんですが、使ってみたいんですと従業員から言われて、蓮見さんはいいよと言いましたと。うん、はい。というところで、壱岐島から発泡スチロールのボックスで立ったまま収まって届いたアスパラガスをいきなり生のままかじってみました。うん、すると、うん、いろんなアスパラを試してきたけれど、生では食べられないものも多い。だけど、ね、好みさんのは生でも柔らかくて美味しいんです。うん、普通アスパラの下の方は繊維が強くて硬いから、ね、表面の皮を剥くんですが、ね、剥がずに、上から下まで食べられる。それが決め手でしたと。はい。いうことで、このラストリカートのですね、スタイルにぴったりの素材でしたということで、うんうん、こちら、好みさんがおすすめするのはですね、この前、春目、夏目って紹介しましたけど、おすすめは断然春目ですと。
ああ、そう
ですね。はい。春目の中には古くてずっしりした 3L サイズがあるんですが、うんうん、それをうちの料理を食べられている常連さんに出したらさすがにびっくりしていましたねと、うんうん、はすみさんが語っておりました。
これアスパラって縦で輸送する
の？そうなんです ね。なんか今ちょっと、うん、そこら辺もこだわりなんだろうな。
特殊な、ね、あれ発泡スチロールがあるんですかね。
あ、そうですね。ちょっと聞いておきます、
ね。ここもあれですね。はい。縦で、はい、もう最後食べるまでも縦っていう。
ああ、なるほどですね。料理もですね。さすがにこちら今から料理紹介するんですけど、立ててはないんですけども、ドローンで運ばれてくるときは縦で吊るされてくるんじゃないかな、
縦でよろしくお願いします。
はい、お願いしますということで、
まだ届きません。
そうですね、はい、でこちら、メニューも紹介されてます、うん、ラストリカートさんで愛され続けているアスパラガス料理というのが、うん、 炭火でグリルしたアスパラガスに、うん、ポーチドエッグ、焦がしバターなどを添えて味わうスタイルが人気の、アスパラガスのロースト、うん、ポーチドエッグと焦がしバターかけ、うんうん、チームのグラン、チーズのグランブルを添えてのですね。はい、もうそのまんまですね、もう料理名を見たら全部わかるっていう、ね、うんうんうん、そんな感じですけども、こちらはもうめちゃくちゃもう写真見ただけでも美味しそうだなとですね。は
い、まあアスパラとね、卵合いますからね。
はい。で、この、神楽坂から南へ1000キロ以上離れた壱岐島で栽培されているアスパラガスは、日本中の農家と直接やり取りを重ねながら、人と店を育ててきたラストリカートの蓮見シェフになってはならない食材となっておりますと。ただ、残念ながら、味わえるのは出荷できる3月から9月までですが、ですね、ということで、今、蓮見さんのお店に行ってもはないとは思うんですけども、ぜひですね、このシーズンになったらまたラストリカートさんに行っていただいて、しかも春目が美味しいということなのでですね、
やっぱり、旬に味わうのが一番。
おっしゃる通りですね。まあ、いいことではあるんですよね。年がら年中ですね。いろんなものが食べれる。
旬が分からなくなってきましたもんね。
はい。だから今は多分若い人たちにですね、これがいつ、旬がいつとか言っても、多分、
分からないですね。
に多分なりますかね。僕も怪しいですもんね。正直ですね。はい。そんな感じで、この、まずスマートニュースから一つ目のニュースを紹介させていただきました。そして続いてはですね、こちら、壱岐島暮らしからですね、リピーター必至、都市にお住まいの方が喜ぶお土産、海産物ベスト3ということですね。これちょっと面白そうだなと思いました。いいですね。もうこれスマートです。
いや、僕らはもういらないんじゃないか。そうですね。はい、こうやって喋ってても、はい、あ、それ1週間前にもう見たけどな、ね、なっちゃいますよね。
は
い、
スマートニュースを見た方はですね、もうね、飽きてるかもしれないですけども。はい、ということで、この壱岐島暮らしのページで、壱岐で生まれ育ち、東京生活30年ほどの私が帰省のたびにお土産として買い物、求めていたのは、瓶詰めのウニです。これはなかなか根を張るだけに同僚たち全員に行き渡らせることは難しいと。さらに、中にはこれをどうやって食べるのと聞いてくる同僚まで現れるしますと。決してコストパフォーマンスが良いしなとも言えず、ウニが大好物の私ですら躊躇するお値段ですということで、というところでですね、じゃあ、リピーター必至ということで、お土産海産物ベスト3と紹介されております。はいはい、まずですね、一つ目。ウニ飯の素。
ああ、は
い、
そうね。
ということで、壱岐、ね、島の郷土料理ウニ飯をご堪能あれと。
で、はい、2号で1000円ぐらい。
それぐらいですね。2号だけのやつですね。
2号3号とかありますよね。は
い。これ結構もう本当ご飯炊くのにちょっと、
いやいや、本当もう混ぜるだけです
ね。混ぜるだけですからね。本当に楽に壱岐の郷土料理ウニ飯がご堪能できます。
ぜひぜひ皆さんね、買って帰
っていただけたらなと思います。はい、そして、ご飯ができればあとは汁物。うんうん、おすすめは青さ。
う
ん、はい。こちらですね。壱岐の青さはですね、非常に美味しいですね。
もうめっちゃ美味しいですよ。はい、
で、ちょっと、保存したい方、冷凍していただいたらですね、
はい、また。冷凍庫の中にいっぱい。
ああ、なるほど。まあ、はい、シーズンのうちに、ね。
そうです。
ね。保存しておいてですね、
は
い。
乾燥じゃダメなんですよ。冷凍の方がいい
です。そうですね。うん、そんな青さをですね、はい、さあ、皆さんどうやって使っていただくかと言いますと、うん、関西風うどんに入れてみてくださいと。はい。ポイントは少し多めに入れること。うん、これはうまい、磯の香りが広がる。食欲が減退した時など食べやすいうどんにあっさりとした青さがすごい合いますと。また、高血圧や血糖値が気になる方。はい。ボブさんですね。少し肥満気味かと思われる方も、ぜひお試しくださいと。お好みで長ネギなどを加えて、オリジナルの青さうどんにもチャレンジしてみませんかと。そして、三つ目なんですけども、うん、汁物といえば、お味噌汁にかじめがものも、うんうんね、かじめもおすすめです。ということで、最近は収穫量が少なくなり、かなり貴重ということで、ね、ただ、リピーターが来てもなかなか答えられないのが悩みですというふうに書いてます。これはですね、もう食べてくださいとしか言えない。お椀に少量のかじめを入れて、厚めのお味噌汁を注いで召し上がってくださいということで、もう息の方はですね、うん、まあ、今、残念ながらシーズンがですね。
そうですね。
は
い。もうちょっと年明けですね。
はい。さっきからアスパラにしろですね。はいはいはい、かじめは、青さにしろ。
オフシーズンですね。
オフシーズンばっかりと紹介して。
よだれを我慢してのシーズンを迎えてください。
はい。はいはい、ということで、皆さん、正座してお待ちくださいと。はい、はい。はい。そしてですね、何紹介しようかな。こんな悩みがですね。はい。
あれなんか先週までニュースがね、ニュース
が、ね。いやいやいや他にはですね、うん、先ほども言いましたけど、壱岐新聞さん、壱岐新聞さん、これは最新の記事なんですかね。 こちらは、はい、オリジナルサイズをポンと見てみると、こういうこともできるからですね、スマートニュースは便利ですね。ね。オリジナルサイトを見てみると、11月22日の、うん、あ、もう今日の記事ですね。
なるほど。
はい、今日、今日というかですね、今週のもう、壱岐新聞さんの記事がここにスマートニュースに載ってるので、壱岐、はいはい、新聞さんもう大丈夫ですね。
すごいね。
はい。
これでも、少しあれをいただいたりとかするんじゃないですか。
あ、まあそうです ね。もちろんそうですね。
じゃないとね、情報提供としてはね、
はい、あれ
ですね。
はい、この壱岐新報
さんの。なかったりしてね。
ということですね、ここで、ね、裏話もちょっと聞かせてい
ただきたい。ね。
はい。なんてですね、長崎新聞なんかもありますね。
ちょっと、さけちゃんゲストで。
そうですね、ちょっとオリジナルコンテンツを目指してですね。はいはい、じゃあ、違う、ところからですね、今度は、壱岐ナビですね。うん、釣りの聖地、壱岐での平場大会に参加してきました。はい、これ平場大会はですね、以前にちょっと紹介させていただきまして、これが10月13日に開催されましたよということで、
タイラバーズ。
タイラバーズじゃないらしいですよ。
あ、そうなんですか。
なんかですね、タイを釣る手法なんか、そんな感じらしいですよ。なんかで、タイラバ、あ、こちらありました。タイラバとは、マダイを釣るためのルアー釣りのことらしいです。生きた餌を触らなくてもいいので、初心者でも釣りを楽しめることが人気。ラバーなんでしょうね。ラバ
ーラバそうですね、そのまま。
はい。第1回開催にもかかわらず、当該から50名以上が参加。うん、普段はプロの漁師さんでもある、壱岐の船長さんたちが率いる10艘に分かれて乗船いたしましたということで、うんうん、朝8時に一斉スタート。うん、で、生まれて初めての船釣りで船湯が不安でしたが。
そんな人も参加できちゃ
う。そうですね。穏やかな秋晴れの晴天に巡り、とても気持ちいい平場デビューになりましたと、釣り日和でしたと書いております。
この海で酔ってたらもう。
そうですね。
もう大変なことになります。
大変なことになりますね。で、こちら、1時間釣り場まで移動をして、うん、それで、釣り場に行くんですけども、で、この日はですね、残念ながら、はい、潮目が悪かったそうなんです、
はい。
で、いつもよりは釣れなかったそうなんですけども、うん、ただどなたも楽しそうだったのが印象的で、釣れた人も釣れなかった人も、限界などならではのダイナミックな漁船観光をしばし満喫していただけたのではないかと思います。ということで、上位3名の方には、こちらはですね、うん、こちらは、アイランドの手前ぐらいでですね、うん、アイランドホテルの2号店のですね、うん、手前かなんかで表彰式をやってるみたいですけども、上位3名に高級壱岐牛が贈呈されておりますと。
いやいやいや、はい、はい、
魚も釣って、はい。
なるほど。
牛も釣って帰るというですね。
なるほど。
はい。で、授賞式。なんとですね、大会時代7時間ぐらい海にいたということなので、うん、はい、それでも終わってみると、あっという間充実した大会でしたと。
はい、はい。
はい。と、で、壱岐牛で、それだけじゃなくてですね、うん、参加者の中から真珠のペンダントや塩中なども当たる抽選会も用意されて、最後はじゃんけん大会もやりました。釣りで残念な結果だった方も最後まで楽しめる素敵なイベントでしたよ、と。はい。いうことで、平場大会ですね、こちらも書いてますけど、第2回があれば、ぜひ参加したいなどの連絡はもうすでにあってるそうです。次回の開催を期待する声もあるそうなので、ぜひこの釣りの聖地、壱岐で平場体験はいかがですかと。はい、ナビで、はい、紹介しているのをスマートニュースで紹介しておりますと、はい、いうことになっております。
便利ね。
はい。
さあ、僕らの行く方向を考えないといけないですね。
はい、そうですね。はい、ということで、
ゲストお待ちしてます。
そうですね。本当ですね。ちょっとオリジナルコンテンツを、はい、はい、ちょっといろいろやっていきましょう。
そうですね。
で、スマートニュースをですね、もうちょっと遡っていくとですね、うん、こちら、インスタグラムのですね、壱岐にまつわるインスタグラムでですね、こちら、先ほどですね、福山先生、これはどういうアルゴリズムで持ってこられたインスタなんだろうね、アカウントが最初から登録されてるやつなのかなとか、いろいろ言ったんですけども、今のところですね、共通するハッシュタグとかがないので、ハッシュタグで持ってきたものではなさそうなんですよね。で、
まあね、ハッシュタグで持ってくるとね、わけのわからんのが出てきて
るんですね。そうですね、そうですね。はい。で、壱岐食堂さんのですね、こちら、ミートボールパスタが載ってたりとか、あとはこちら4日前はですね、こちらは、壱岐さんのヒラス漬けの壱岐食堂さん、いろいろありますね。はい。っていうような感じで、あとはその、こちらには、定休日になりますというふうに、書いてあったりとかですね。こういう、これから、おそらくですね、こちらの、スマートニュースの、壱岐の、このインスタグラムコーナーもなんか充実して、ちょっと選別しながら充実していくんじゃないかなと、はい、思いますのでですね、ぜひこちらの方も注目して見ていこうかなと思っております。というところでですね。
我々インスタありましたね。
ああ、 ありましたね。
ありましたね。
はい。頑張りましょうかね。はい、ちょっと、スマートニュースにこびるような形でですね、いろいろ、ちょっとこれから、生島ポッドキャスト並びに、インスタグラムもですね、ちょっと、いろいろ運営方法をですね、はい、考えていかなきゃなと思う、それぐらい衝撃的な、スマートニュースの生島チャンネルが誕生しましたよという話でしたと。
だから、いろんな地域も出てくるんでしょうね。
そうですね。まだ、でもですね、ニュースに対しての解説はここでしか聞けない。
はいはい。あ、そうそういうことですね。
そういう、
はい。深い話は、ですね、ここへ。
張本さんの勝つみたいな感じ
で裏話もありの ね、はい、地元的なね、
うん、というところで今週のニュースこれで終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それでは、また来週。